おはようございます。聖書を学ぶ会945回、人物伝イザヤの第13回、2019年9月13日です。でもこの前の台風はすごかったですね。まだ私のところなんかはまだ良かったんですけど、横浜でもですね、中区とかあの中心街が大変だった。野島さんの近くも大変だったんですよね。しかし野島さんのところはもうあの大マンションですから、あの全然影響はないと思いますけど、それにしましてもあれですね、電気が大変でしたね。あの高圧送電線があんなに倒れるんですからね。そうするともうまだあの停電が続いているところがあるんですね。そしてなんか今朝のニュースでしたかね、結局冷房が効かないところで、ご主人が、ご老体で、休んでおられて、奥さんが、仕事に出られて、そしたら亡くなったっていう、なんかそんなあれですね。昔は冷房とかですね、暖房とかそういうのあまり関係なくあれでしたけど、今はもう何て言うんですかね、自然からどう離れて人間に一番いい状況を作るかというのの、主役を演じているのはやっぱりあの電気かもしれないですね。でも電気が来なくなると本当に冷暖房ダメですし、それから光も来ないし、それから冷蔵庫が大変なんでしょ。あれ結局水が流れ出しちゃいますか。そう本当に、大変だと思いますね。それにしてもあれですね、電灯の扉がね開かなくなっちゃったっていうのもあれも大変ですね。電気がなくて昼間も真っ暗っていうようなそんな状況で過ごすのも大変だったと思いますね。窓を開ければいくらか風が入るかもしれないのに、それも開かないというような状況だと。でもあれですかね、電動だけしかなかったんですかね。手動と両方普通はあるのかなと思いますけど、でも非常にこう進んでるうちでしょうね。電動で閉めるなんていうのはですね、うちなんかはもう手動ですからね。それでガッタンガッタンやったりですね、早く閉めないと近所の迷惑だって怒られたりなんかしてですね閉めてるんですけども、それで、閉めないでおくと閉まったみたいな感じで怒られるというようなそんな状況ですけど、いずれにしてもあれですね、この自然から自分たちを守ってそして便利な暮らしを送るっていう、人間の知恵ですけど、しかしそれもあれですね、時々こういうふうにそれを破られてみると、やっぱり自然というのはすごいものだなということをなんか痛感させられますね。今日はですね、そんなこといつまでもやっててもしょうがないので、今日は、旧約聖書の986ページ、イザヤ書の33章から学んでいきたいと思います。レジュメをご覧いただきましょうか。一番最初のところはレジュメの方にありますので、33章の一節、災いなるかな、己自ら滅ぼされないのに人を滅ぼし、誰も欺かないのに人を欺く者よ。あなたが滅ぼすことをやめたとき、あなたは滅ぼされ、あなたが欺くことを終えたとき、あなたは欺かれる。今までですね、神の民への裁きの実行者として、働いてきたアッシリアですね。アッシリアというのは大変強い国で、そして近隣諸国をですね、侵略したりですね、なんかしてこの行ったわけですけど、これは神様がその強い国をですね、その近隣の諸国の罪といいますかね、 それを裁くために用いられたんだって、決してそのアッシリアがいいことをしたからそういう役割を与えられたのではないということですね。そして今はいよいよですね、その役割を終えてこのアッシリアが滅ぼされるというそういう状況であります。文章だけちょっと読んでみましょう。今まで神の民への裁きの実行者として働かされてきたアッシリアがその役割を終えて今度は神の呪いの中で滅ぼされる時が来た。いよいよアッシリアが自分で蒔いた種を刈り取る時、つまり主の裁きの時が来たのだ。それは現代の歴史においても言える真理である。そうですね、ヒトラーのドイツ、現代でもですね、ヒトラーのドイツなんかもですね、ものすごい勢いでもう世界を席巻するのではないかというふうに思われていた あのヒトラーのドイツもですね、結局滅びました。それからあれですね、ソ連のですね、共産国ですね、これももう盤石かと思われた。そしてまたこの民衆が中心となる政権というようなことでスタートしたわけですけども、結局は民衆を縛るそういうような国になってしまって、結局これもですね、戦争もしないで滅びましたですね。ベルリンの壁だって何のこの戦いもなくですね、しくしくと取り除かれたというような、そんなことがあります。これはもうそれこそ神様のなさる技であったというふうに考えることもできるかと思います。つまりもう裁きは神様によって下ったというふうに言うことができるかと思います。そしてまあその後アメリカがですね、世界のリーダーみたいになってきたわけですけど、最近はだいぶいろんなところで問題が起こってですね、これからどうなるのかもう私たちには分かりませんけども、しかし歴史はですね、確実に動いていくと。そしていつまでもその国だけが安泰ということはないということですよね。それはもうそれこそですね、今ここに出てきているこのアッシリアと同じような運命をたどる。しかし、日本もですね、それこそ新国日本というのでですね、このアジアをですね、大東亜共栄圏というようなそんな構想を持って、よその国を攻め取って、そして、ついには、滅びたわけでありますけども、やっぱり、何か歴史というのは自分たちの思いだけではいかない、そういうことを感じさせられるところであります。それではですね、33章の2節からお読みしたいと思います。今度は、聖書の方に参ります。主よ、我々をお恵みください。我々はあなたを待ち望む。朝ごとに、我々の腕となり、悩みの時に救いとなってください。鳴りとどろく声によって諸々の民は逃げ去り、あなたが立ち上がられると諸々の国は散らされる。そこまでにしましょうか。我々をお恵みください。結局ですね、このアッシリアというこの大国ですね、これにより頼むのではなくてですね、神様により頼む、神様からお恵みをいただきたいですね。我々はあなたを待ち望むですね、神様を待ち望む、公平なお方であり、そしてまた愛のお方である神様を待ち望む、平和の神様を待ち望むということですね。朝ごとに我々の腕となり、悩みの時に救いとなってくださいですね。いつもいつもいつもですね、 私たちを助けるお方として、また悩みの時に救ってくださるお方として、どうぞこの私たちの神様となってくださいということですね。3節、鳴りとどろく声によってもろもろの民は逃げ去り、あなたが立ち上がられるともろもろの国は散らされる。神様がこの動き出される時にですね、もろもろの民は逃げ去り、あなたが立ち上がられるともろもろの国は散らされる、ね。つまり全ての、まあ、問題が解決されるということですね。4節、ハオムシが物を集めるように分取り品は集められ、イナゴの飛び集うように人々はその上に飛び集う。主は高くいらせられ、高いところに住まわれる。主はシオンに公平と正義と満たされる。また主は救いと知恵と知識を豊かにして、あなたの世を固く立てられる。主を恐れることはその宝である。主をですね、お迎えするときですね、全ての問題がこの解決され、そしてまた高いところに住まれる主はですね、この主の公平と正義と思ってですね、このシオンを恵んでくださる、主に恵みを与えてくださるということですね。また主は救いと知識、知恵と知識を豊かにして、あなたの世を固く立てられる。主を恐れることはその宝である。神をも恐れないという言葉がありますけど、本当にですね、それは天の道理といいますかね、そういうものをこの無視するという、そういうことでもあるかと思います。力がついていきますと大体無理が効くということでですね、結局弱いものを圧迫し、自分の思い通りにですね、それを支配するというのは、これはまあ個人生活なんかにおいても、まあ、下手をすると陥りがちな事柄だということもできるかと思います。しかしですね、私たちの世を固く立てられるのは主であって、主を恐れることはその宝であると。だからですね、本当の豊かさですね、そして正しさ、それを与えてくださるのは主を恐れることによってであるということですよね。それではその次に行きたいと思いますが、レジュメの方をご覧いただきましょうか。33章の7節からですね、12節まで。見よ、勇士たちは外にあって叫び、平和の使者は痛く嘆く。王子はアレスされて旅人を与え、契約は破られ、証人は軽んぜられ、人を顧みることがない。地は嘆きを衰え、レバノンは恥じて枯れ、シャロンは荒野のように、バシャンとカルメルはその葉を落とす。主は言われる。今私は起きよう、今立ち上がろう、今自らを高くしよう。あなた方はもみ殻をはらみ、藁を生む。あなた方の息は火となって、あなた方を食い尽くす。もろもろの民は焼かれて、石灰のようになり、茨が切られて、火に燃やされたようになる。その下のところですね。レバノン、シャロン、バシャン、カルメルは美しい豊穣の地として、イスラエルが誇った地であった。ところが大国アッシリアの侵攻によって、それらの地はまるで、この荒野のように荒れ捨てられ、旅人もなく国土は荒れ捨てられ、銅にも廃れて見る影もない。今主は言われる。私は立ち上がり、裁き主としての役割を果たす。あなた方はその火によってもみ殻のように焼き尽くされ、徹底的に焼き尽くされると。つまりですね、アッシリエの絵の、まあですね、裁きが行われると ていうことですね。いつまでもこのですかね、周りの国々を支配できるっていうことはないですね。やはり初めのうちは神様に用いられても、結局それが今度は自分たちのこの実力だとやっぱ思いかねないですね。日本もこんな小さい国ですけども、中国をですね自分のものにしようとして、もうあそこへ攻め入ったりしたわけですからね。南洋諸島もそうですよね。とてもとても不可能なことをもですね、やってしまおうというような、そういう、まあ、自らを自分を知らないと言いますかね、やっぱりいい気になっちゃうというか、これ神様が内側に、おられればですね、それはもうそんなことはやめなさいというふうにですね教えてくださるし、そしてまたこの困難の時にもこの平安を与えてくださるはずであります。しかし主なき民はですね、本当に、自分を知らずこの暴走していくということですね。十節の方行きましょうか。聖書の方に戻りますが、主は言われる、今私は起きよう、今立ち上がろう、今自らを高くしよう。あなた方はもみ殻をはらみ藁を生む、あなた方の息は火となってあなた方を食い尽くす。ボロボロの民は焼かれて、石灰のようになり、茨が切られて火に燃やされたようになる。神様が立ち上がられる時ですね、そこには正義がなされる、悪が取り除かれる。そうするとですね、このもう今までの権威とか、この勢力とか、なんかそういうふうなものはもう本当に、この滅ぼし尽くされてしまう、無力になってしまう。もろもろの民は焼かれて、石灰のようになり、茨が切られて火に燃やされたようになるというような表現ですね。13節に参ります。あなた方遠くにいる者よ、私が行ったことを聞け。あなた方近くにいる者よ、我が滞納を知れ。遠くにいるからといって関係ないじゃなくてですね、神様が行われたことをですね、ちゃんと聞いて、そして自らを律しなさいということだと思いますね。あなた方近くにいる者よ、我が滞納を知れと、神様の、この偉大なるお力ですね、歴史を動かされる、そういうお方の力を知れということですね。14です。シオンの罪人は恐れに満たされ、おののきは神を恐れないものを捉えた。我々のうち誰が焼き尽くす火の中におることができよう。我々のうち誰が常しえの燃える火の中におることができよう。主がですね、この権限される時ですね、もうですね、それに耐えることができる者はいないですね。しかし15節、正しく歩む者、正直に語る者、知恵たげて得た義を癒しめる者、手を振って賂を取らない者、耳を塞いで血を流す謀略を聞かない者、目を閉じて悪を見ない者、このような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。正しく歩む者ということは、結局あれですね、まあ、神様を内側にこのお迎えして、そして神様の御心によって生きるということであると思います。そうするとですね、16節、このような人は高いところに住み、固い岩のほとりで砦となり、そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。しっかりその生活人生が守られるということですね。 17章17節、あなたの目は麗しく飾った王を見、遠く広い国を見る。あなたの心はかの恐ろしかったことを思い出す。数を調べた者はどこにいるか、見過ぎを測った者はどこにいるか、櫓を数えた者はどこにいるか。あなたはもはや高慢な民を見ない。かの民の言葉は曖昧で、聞き取りがたく、その下はどもって、その鳥がないですね。17節のあなたの目は麗しく飾った王を見る、これはメシアのことですね。救い主であります。遠く広い国を見る、国境を越えて広がる神の国を見るということですね。あなたの心はかの恐ろしかったことを思い出す。この恐ろしかったというのは何かと言いますと、アッシリアのこの暴虐のこの政治であります。これを見る。数を調べた者はどこにいるか、見過ぎを図った者はどこにいるか、櫓を数えた者はどこにいるか。あなたはもはや高慢な民を見ない。かの民の言葉は曖昧で聞き取りがたく、その下はどもって悟りがない。神なし、神なき民ですね。定めの祭りの町シオンを見よ。あなたの目は平和な住まい、移されることのない幕やエルサレムを見る。その杭は常しえに抜かれず、その砂は一筋も立たれることはない。その次がですね、レジュメの方ですね、1枚目の下の方ですけど、33章21節22節。主は威厳をもって、賢にいまし、我々のために、広い川と流れのあるところとなり、その中には漕ぐ船も入らず、大きな船も過ぎることがない。主は我々の裁き主、主は我々の司、主は我々の王であって我々を救われる。その次の文章ですが、メシアは人であり神であり、麗しさと力を兼ね備えた方である。そして私たちと共におられる。新しい都シオンに多くの川を出現させ、広々とした川が広がる。自然が変わるということですね。回復された新しいシオンの都では、裁く者、裁く方、立法者、王はすべて主なる神ご自身である。神を受け入れた国のですね、状態ですね。また聖書の方に戻りますが、23節、あなたの船綱は溶けて、帆柱の元を結び固めることができず、帆を張ることもできない。その時多くの獲物と分取り品は分けられ、足苗までも獲物を売る。そこに住む者のうちには私は病気だというものはなく、そこに住む民はその罪を許される。あなたの船綱は溶けてですね、帆柱の元を結び固めることができず、帆を張ることができない。エルサレムを攻める者はですね、もうですね、その力がなくなるということですね。その時多くの獲物と分取り品は分けられ、足苗までも獲物を売る。公平な分配がなされるということですかね。24、そこに住む者のうちには私は病気だというものはなく、そこに住む民はその罪が許される。罪許され、そしてまた病むものがないという、まあ、理想のこの神の国であります。そして、34章ですね、結構長いですね。34章、もろもろの国を近づいて聞け、もろもろの民を耳を傾けよう。 地とそれに満ちるもの、世界とそれから出るすべてのものよ、聞け。主はすべての国に向かって怒り、そのすべての軍勢に向かって憤り、彼らをことごとく滅ぼし、彼らを渡してほぐらせられた。彼らは殺されて投げ捨てられ、その死体の悪臭は立ち上り、山々はその地で、溶けて流れる。まあ、日本なんかもあの敗戦の直後は大変でしたね。僕らも、まあ、あの上野の、 あの地下道なんていうのもちょっと通ったことありますけど、本当にそこにあれですね、もう住むところのない人たち、そしてまた子供も含めて、あそこに寝泊まりしてたんですよね。異様なですよね、今なんか考えられないようなそんな状況でしたね。そしてあの上野公園に出たらもうあれですね、お金なんか持ってたら絶対にもあの持って帰れない、必ず奪われてしまう。なんかね、私の知り合いのおじさんなんかもですね、ここに腹巻きをして、腹巻きの中に、このお金を、ね、入れて、これなら大丈夫かと思ったらそれまでも取られたっていうね、話をしてたのを聞いたことがありますが、まあそういう世界ですね。これはもうどこの国でも同じような、まあ、人間の、まあ、本性がそこに出てしまうというふうなことかもしれません。まあ、それは主の憤りですね。暴虐を働く人たちに対してですね、対するこの刑罰ですね、これが下るということであると思います。3節、彼らは殺されて投げ捨てられ、その死体の悪臭は立ち上り、山々はその地で、溶けて流れる。天の万象は衰え、諸々の天は巻物のように巻かれ、その万象はブドウの木から葉の落ちるように、イチジクの木から葉の落ちるように落ちる。まあ本当に日本もそんな状況でしたね。今の日本なんか考えられないような状況でありました。その次に行きます。私の剣は天において憤りを持って酔った。見よ、これはエドムの上に下り、私が滅びに定めた民の上に下って、これを裁く。今度はエドムですね。エドムっていうのはあのあれですね、イサクの長子でしたね。イサクの長子、で、ヤコブのお兄さんですね、エソですね。その子孫たちは結局跡継ぎにならなかったんですね。それは不信仰によってですね、ならずに、そして、まあ、このエドムという国を形成するわけであります。そしてイスラエルがあの出エジプトですね、出エジプトで、まあ、本当に苦労をしながらこのエルサレムに、まあ、たどり着くわけでありますけれども、途中でですね、このイスラエルにですね、この妨害するんですね。同じこのですよ、まあ、一族と言っていいわけですけれども、そんなことがあって、そして結局エドムというのはですね、結局不信仰、まあ、神様の恵みをいただけなくなる、そういうこの歴史があるわけでございます。そのエドムですね、エドムに対するですね、イスラエルと共通の祖先を持つこのエドムでさえもですね、ついにイスラエルの敵となって、そしてまた滅ぼされるということですね。6節、主の剣は血で満ち、死亡で肥え、子羊とヤギの血、お羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボズラで犠牲の獣をほぐり、エドムの地で大いに殺されたからである。ノウ氏は彼らと共にほふり場に下り、子牛は力ある お牛と共に下る。その国は地で良い。その土は脂肪で肥やされる。結局、まあ、暴虐がなされ、そしてこの経済的には繁栄をするけれども、しかしそこにはですね、道義がないというふうに言ってよろしいかと思います。8節、主はアダを返す日を持ち、シオンの訴えのために報いられる年を持たれるからである。エドムのもろもろの川は変わって樹脂となり、その土は変わって硫黄となり、その地は変わって燃える樹脂となって、夜も昼も消えず、その煙は常しえに立ち上る。これは世々荒れ廃れて常しえまでもそこを通るものはない。大変な裁きがなされるということですね。11節、鷹と山嵐とがそこを住みかとし、フクロウとカラスがそこに住む。主はその上に光輝を来たらせる明かり縄を張り、たっとい人々の上に混乱を起こす下げぶりを下げられる。人々はこれを名付けて国なきところといい、その君たちは皆失せて亡くなるですね。もう国がなくなってしまう、滅亡ですね。滅亡がと荒廃が与えられるということですね。13節、その砦の上には茨が生え、その城にはイラクサとアザミトが生え、山犬の住みか、ダチョウのおるところとなる。もう荒廃して、もう人が住まない。そしてもうあれですね、草ぼうぼうというような状況ですね。お城もですね、そんな状況、国破れて山がありですね。14節、野の獣はハイエナと出会い、鬼神はその友を呼び、夜の魔女もそこに降りてきて休みどころを得る。フクロウはそこに巣を作って卵を産み、それを介してそのヒナを翼の陰に集める。トビもまた、おのおのその連れ合いとともにそこに集まるですね。こういう連中が、まあ、あれですね、大手を振ってというか、ですね、人間を恐れることもなくそこに住まうようになるということですね。16節、あなた方は主の書をつまびらかに尋ねてこれを読め。これらのものは一つも欠けることなく、また一つもその連れ合いを欠くものはない。また主の口がこれを命じ、その霊が彼らを集めたからであるですね。あなた方は主の書をつまびらかに尋ねてこれを読めですね。これはなんかですね、音読せよと、声を出して読めというような言葉だそうでございます。この読むというのはですね、また一つもこれらのものは一つも欠けることなく、また一つもその連れ合いを欠くものはない。もうですね、完璧な完全なる書物であるということですね。これは主の口がこれを命じ、その霊が彼らを集められたからであるね。17節です、主は彼らのためにくじを引き、手塚から計り縄を持ってこの池を分け与え、この地を分け与え、長く彼らに所有させ、世々ここに住まわせられる。このようにして主の書を読むということ、そしてそれに従うということ、これが求められるということであります。35章の方に行きましょうか。35章は短いですね。荒野と乾いた地とは楽しみ、砂漠は喜びて、花咲き、サフランのように、盛んに花咲き、かつ喜び楽しみ、かつ歌う。 これにレバノンの境が与えられ、カルメルおよびシャロンの麗しさが与えられる。彼らは主の栄光を見、我々の神の麗しさを見る。まあ、このカルメルの、カルメルというのは実り豊かな地ですね。それからシャロンというのはあれですね、肥沃な土地として有名な海岸沿いの平野であります。そういうような麗しさが与えられるということですね。神様に従うとき、御言葉に従うとき、彼らは主の栄光を見、我々の神の麗しさを見る。つまりその素晴らしい、景色を見るにつけても、そうですね、神様に感謝の心を抱くということですね。あなた方は弱った手を強くし、よろむく膝を健やかにせよ。心おののく者に言え、強くあれ、恐れてはならない。見よ、あなた方の神は報復をもって望み、神の報いを持ってこられる。神は来てあなた方を救われるですね。悪しき者に報復し、そしてまた神様に忠実な者に救いを与えてくださるということですね。五節、その時見えない人の目は開かれ、聞こえない人の耳は聞こえるようになる。その時足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌う。それは荒野に水が湧き入れ、砂漠に川が流れるからである。まあ、霊的な解放がなされるということですね。焼けた砂は池となり、乾いた血は水の源となり、山犬の伏した住処は葦、ヨシの茂り合うところとなる。八節、そこに王子があり、その道は聖なる道と唱えられる。汚れた者はこれを通り過ぎることはできない。愚かな者はそこに迷い入ることはない。そこには獅子はおらず、飢えた獣もその道に登ることはなく、そのところでこれに会うことはない。ただ贖われた者のみそこを歩む。ですね、贖われた者ですね、救われた者ですね、罪許された者ですね、だけがそこを通る。十節、主に贖われた者は帰ってきて、その頭に常しえの喜びをいただき、歌いつつ、シオンに来る。彼は楽しみと喜びとを得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。ね、シオンに来る、ですね、神様のもとに来る喜びと楽しみとを得てですね、そしてもう悲しみも嘆きもそこにはないということですね。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。3枚目ですね、2枚目の最後ですね、ごめんなさい。前章のエドムを例とした世界への徹底的な裁きと対照的に、35章では新しいイスラエルの民が主の贖いの御業により解放されて救われ、賛美の歌を歌う美しい姿が描かれる。その下にですね、ちょっとこれ、ですね、砂漠のことをちょっと入れておきました。ちょっと見にくいんですけども、この左側のこの写真はですね、これは砂漠の中を流れ下る水ですね。これは砂漠に水が流れ始める。それはあれですね、この山脈の雪が溶けて、そしてそれが流れ始める。で、初めはこのですね、ちょろちょろというふうに流れていくわけですけども、そのうちにですね、一つの川となる。右側はその川ですね、砂漠に川がっていう言葉がありますけども、砂漠に川がこう生まれて、 そして、その下流の方ではですね、この水が来るのを待つんですよ、毎年毎年、砂漠の民でありますけども、そして、この川がこの下ってくるとですね、みんなもう大喜びでですね、飛び込んだりなんかして、喜ぶんですね。そして、この作物の耕作が可能になるということで、それを毎年、繰り返していくわけであります。ちょっと お読みしますね。例えばタクラマカン砂漠に川が現れるのは1年のうち6月の上旬から9月までのわずかに3ヶ月だけ、実に全長500キロメートルにも及ぶ大きな川が砂漠の中を流れ下る。それは標高5000メートルの山々がそびえ立つコンロン山脈の氷河が夏の暑さで、溶けて流れ出していくつもの流れを作り、それが合流して砂漠の中に大河を出現させる現象で、その川の下流では作物が栽培される。水のないところには生物は生まれない。また砂漠に流れる雪解け水、この雪解け水が、他の雪解け水と合流を重ねて流れ下り、ついには川となって農耕を可能にする。つまりそこには村落が形成され、農耕文化を生むのである。文明の発祥地には必ず川があった。エジプトのナイル川、メソポタミアのチグリス・ユーフラテス川、インドのインダス川、中国の黄河、川は生命を生み、川の恵みを利用する人間の知恵を生み、文明が発祥した。しかしその文明は今や川を汚し、山の木を森の木を伐採し、地球を荒らし、その貪欲によって地球そのものの存在をさえも危うくしている。さらにその結果として人の魂は枯渇し、心の砂漠化が進んでいるのである。この魂の砂漠化を食い止め、豊かな命の水を注いでくださるのは主である。主に帰らなければいけない。今ですね、アマゾンのね、火事もですね、あれもなんか自然のものではなくて、結局このあの土地を他の目的のために利用しようとする人たちのこの仕業であるというような情報も聞きますね。それからまたですね、日本でもそうですよね。本当に森なんかあんまりもう管理されてないんじゃないでしょうかね。私の同級生にですね、森のこの森のなんていうんでしょうか、大きな森の持ち主がいたんですけども、まあ今は相模原の方に出てきちゃっているんですけど、結局もう手入れなんかできない状況で荒れてるというような状況だと思うんですね。それはもうそこのうちばかりではなくて、日本全体がそういう状況になっている。そしてまた農村でもですね、この農業農作業をする人がいないっていうので、結局こっそりですね、外国人を入れたりしてですね、やってるというようなところもあるようでございます。これもまたあれですね、仕方がないといえば仕方がない勢いなのかもしれませんけれど、しかし、この人間と自然ですね、それとの関係をやっぱり壊しているのは人間だというような、そんな感じもいたします。というようなことで、ちょっとあれですね、スペースが空きましたので、私ちょっとくだらないことを書いてしまいましたが、お付き合いをいただければ幸いでございます。私たち個人の心も砂漠のごとく乾くことがある。人生ニッチもサッチもいかない不可能という砂漠が人の心に広がる時がある。心乾いて希望が見えず、お先真っ暗、光の見えない暗黒の夜がある。しかしそれは翻って言えば、神様とお出会いするまたとないチャンスでもあるのではないか。 人はこの世において順調であればそれは自分の力のゆえであり、当然至極と考えてしまう傾きがある。そんな時誰が神様のことなど考えるだろうか。しかし人生、順風な時ばかりではない。嵐も吹けば一人砂漠の中に投げ出されるような苦難の時がある。そんなどこにも希望が見出せない心の砂漠に、まるで崑崙山脈からの雪解け水が砂漠を潤すように神様のご愛が近づき流れ、その優しい御声が耳に届けられる時が、その時人の心に愛と恵みと生きる命が与えられ、神と共なる新しい感謝の歩みが始まるのではないだろうか。ちょうど荒れ地を潤すナイル、チグリス、ユーフラテス、インダス、黄河のように愛と信仰と新しい命があふれ流れて、心の荒れ地を豊かに潤し清め支えてくださる、そんな神様の愛の大河とともに歩む人生、主よ、それを全ての人に与えてください。なんだか何のことかよく分からないんですいや、あの私なんかもそうなんですけど、あの苦難に遭うっていうのは嫌ですよね。会いたくないですよ。そんなのできたら避けたいですよ。でもそうもいかないですね。自分で全部選ぶことはできない、そうすると、まあ、苦難は誰にでも、まあ、ある。ないと、まあ、人生つまんないっていうことも言えるかもしれませんね。ある。その時はチャンスなのではないか、神様とお出会いできるチャンスなのではないか、逆に言うと神様がお招きくださっている事柄なのではないかというふうにも考えることができると思うんですね。私なんかも、まあ、ある苦難にあったわけですけど、それに合わなかったら私ここにいないですね。皆さんそこの辺で会っても全然、挨拶もなくですね歩いてますよね。ですからピンチに陥るということは嫌なことですけど、しかしそれはまたチャンスであると。私はディレクターをやってた時にちょっとだけクイズの番組をやったこともあるんですね。その名前はチャンスだピンチだっていうね、しかし今名前をつけるとしたらピンチだチャンスだピンチが先にある、その時その後にそこにチャンスが来るっていうね、そんな感じもいたします。まあ大変余計なことを申し上げて失礼いたしました。まあそれにしても千葉県はまだ問題解決しないですね。本当に大変だと思いますよね。それでいてこの会社へ行くのはね、もう行かなきゃならないっていうので、みんなもう大変な状況の中でこの留守にしていったためにね、ご主人が冷房のない部屋で亡くなってしまったというような、そんなこともニュースもあって、なんかこのところちょっと心が暗くなるようなそんなニュースが多いですね。でもこれはピンチですから、チャンスが必ず来ると、このように考えて進んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、共にあなたの御言葉を学ぶことができました。どうぞ主よ、私たちあなたの御言葉を主よ読み、そしてまた内側にそれをいただいて、そして力強く主よあなたの恵みをいただいて前進することができますように助けてください。お願い申し上げます。尊い聖様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。